ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
放送開始から11年もやっているのに文化放送から全くお呼びがかからへんやないかーい。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。どうも、ヒゲ男爵の山田るい53世です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ、今週もよろしくお願いします。いうことでございまして、もうだから先週もそんなこと言うてたなと思うんですけども、おじさんなんすね。だからもう一度風邪をこじらせるともうずっと残っているという。でも本番前もコホコホコホコホ、今日ちょっとまたねシュンシュン言うて、あのお耳汚しではございますけど、耳障りではございますけどもなんて言うてたら、それではあのね収録します言うてるディレクターのうの D さんもゴホゴホその後ろでプロデューサーのとしみつくんの顔色は真っ白そして目の前のうの T は寝不足という体調の悪いおじさん4人でお送りするルネサンスラジオ、ルネラジでございますけども、そしてふとブースの外で局のフロアをここから、まあ、小窓があってそこから見えますけども、見るとこの次このスタジオを使う、いやまだ1時間以上あるはずでしょ本来の次の番組のスタッフがギロリとこちらを見ているといういや何なのこの立ち退き、立ち早く立ち退けみたいな、ヤクザですよあいつらはレディオマフィアでしょあれ
ちょっとスタジオがね、
なんちゅうこの、まあ、体調はこちらの自業自得ですけども、なんちゅうこの追い詰められた環境でいつもやらなあかんねんというね、肩身の狭い思いをしているこの番組ですけども、はい、まああのもう5局全国5局ネットナイターオフのシーズン、まあ、野球がね、お休みですが全国5局ネットになったということで、地方局で聞いてくださってる方も徐々にこの番組の魅力もしくは嫌悪感に気づいていただけてるのかななんて思いますけども、これ読んどきましょうか。ラジオネーム仙台蜘蛛の助というね、仙台お久しぶりです。過去に声優のラジオはこんなことしているで一度だけ読まれた仙台蜘蛛の助ですって、もうとんと覚えてませんけどね、リスナーに対する愛情が薄い番組ですから、早速10月9日水曜日の夜9時ということはということなんですけども、なんと 93.5MHz で初聴取いたしました。 93.5MHz 東北、はい、TBC ですね、東北放送、はい、まあ、TBC さんはあの大きいからペコペコしたいなと思ってますけどもねあまりの嬉しさにツイッターに投稿したり弟にも勧めましたが、明日仕事だからの一言で2階の寝室へ、まあいいさ今頃ツイッターではリツイートの嵐だろと思っていましたが、驚きのゼロリツイートいやリツイートで何をリツイートしてると思ってんの、そもそもつぶやきがないとリツイートは存在、あこの仙台蜘蛛の助が、なんか TBC でのねらし始まったぞ的なツイートをしてて、それがリツイートされると思ったら、いやそらはお前のせいやろ仙台蜘蛛の助ごときのか細いか細いツイッターの声ではですね、どうせフォロワーも6人ぐらいしかおらへんわけやから知らんけどね、うん、そらリツイートない、ゼロリツイート嘘でしょ、この会期を TBC ラジオさんでは宣伝してないの、トータルテンボス大村は使い続けるのにムーディー勝山さんは未だ復帰させない謎のスタンスで、男爵様はどこに分類されたのでしょうか。まあどっちかやったらまあムーディーでしょうね、耳蔵チームですよね耳蔵ここからですよ男爵様、仙台にもイベントホールはいくつかあります、うん、寄せもあれば衝撃弾ホールも、これ全部つこてんのムーディー勝山だけなんですよ要仙台でね、イベントやったりしてますけどもね、ムーディー勝山くんは寄せもあれば衝撃弾ホールも、はたまたデパートの8階祭事場も、うん、次回のネタ見ようとかぜひ仙台で、追伸積もるほどある恨み話はさすがに読まれそうもないので墓まで持っていきます、寒くなる時期ですが、いえあのその専用のコーナーがありますから、お体ご自愛なんちゃらかんちゃら、うん、東北の信者よりというご自愛ね、
でこれが
もう、いやまだもう一枚あるんです、これが蜘蛛の助のやつが、 男爵様、今ツイッターを確認したところ昭和の窓辺さんから一件いいねされておりまして大変です、窓辺さんにロックオンされました、振り切りませんって。もうどうでもいいんですこんなんはね、もうリスしょうもないリスナー同士のオナニーメールオナニーツイート、ね、そんなものにはもううんざりしとるわけですよ。
ねえ、楽しい、ね、キャッキャね、ツイッ
ター上などでそれよりもですよ、ね、こっちを読んどかないとという、もう今週しか読むことができないわけですから、これはね。ラジオネームトロマグロフィッシュ、 T シャツでおなじみのねえ、宇野 T さんだけ自分で作って自分で着ているという、
あ、それね、別の、
あ、それ別か、
でも送ってくれ
る、一番最初に送ってくれて、うわこれええやんって言ってたけど、その後にもっとええやつが来てトロマグロフィッシュのことはみんな忘れたというね、
でも送ってくれた、ね、
不運な方ですけどもね、はい、男爵様の T さん、スタッフの皆さんこんばんは。男爵様、10月6日のワイドなショーの出演おめでとうございます。最近出られていなかったので、まあ、1年ぐらい出なかったんですかね。1回目は跳ねた印象ですけど、2回目は一視聴者としてもあまり跳ねなかった印象だったしいや、そんな目線で見る番組じゃないのよ、まあ、跳ねてな、普通に自由にこの時事ネタ、今世間で話題になっていること、問題視されていることを自由なスタンスで、芸能人の方々が語る、そういう番組ですから、うん、いやまあまあ、それはまあ主に松本さんのご意見を伺いたいというね、それはもうもちろんあるんですけども、基本的にはということです。番組でもスタッフさんに本番に弱いねと言われていたと言っていましたが、僕がね、私としてもやっぱりそうだよねと思いましたこれ正確に言うと別に本番に弱いわけじゃないんですよ。なんですか、2008年ぐらいに1回だけまあまあ売れた時にテレビに慣れた分が全部なくなったんです、だから本当に初めて2年目の若手がネタ番組のオーディションにのためにテレビ局に行く時と全く同じ緊張感でやっぱ行ってますね、ドキドキしながらなるべくもうまず逃げ込むように楽屋に入りちょっと早めに行きますよね、やっぱ20分か30分早く行きたいです、僕的には。ご迷惑なんですけど、向こう的にはね、いろいろ準備もあるから、うん、でもなんとか30分ぐらい前に行って人気のない廊下を小走りで楽屋に駆け込み、扉を閉めたが最後、ディレクターが打ち合わせに来るまでトイレもメイクも全て我慢メイクは自前でしますから、僕メイクルームに行くと隣に座ったタレントさんと喋らなあかんでしょう、できないんですよ、やっぱり社交が点でダメですから。だからテレビ局が苦手ということの、もうすごく苦手になっちゃったっていうことなんです。これでも一発屋界隈ではあるあるですからね、これたまに言いますけど、あのポジティブ人間とみんなに思われている小島よしお君でも一人の方がやりやすいって言ってますからね、もうみんな一人になれちゃったっすこう大勢の座組でやんややんや言う番組にずっと出てないから、一人でやってるでしょ、もう一人が落ち着いちゃうんです。で我々はもう本当に仕事するときはラーメン屋の一蘭みたいに間仕切りして仕事したいんですよひな壇もそうしてくれたらね、一蘭システム導入してくれたら俺らも伸び伸びとやれるんですよ、こうちゃんと間仕切りしてもう一人なんだというパドック状態でずっとやってくれやね、楽なんですけども ね、今回も可もなく不可もなくでしたしそうなの、ワイドなショーってそんなザコー言って爪痕残す番組、
まあ、人数が少ないからね。
ああ。でも期待度が高かった、ね、別に他の人も同じようなもんでしょういやこんなん言ったら東野さんに怒られるわこれ、立場がそうかそうか、立場がそもそもないんだから、うん、速い球投げろよということです ね、皆さんはその存在自体、その人が言うということにすでに付加価値があるんだから、うん、俺はもうシルクハットかぶったただのおじさんやねんから、
自爆覚悟
いや自爆覚悟で自爆覚悟で時事ネタにコメントするやついないんですよ
爆弾発言を、
せいぜいね、志らく師匠ぐらいちゃいます今の志らく師匠ぐらいちゃいます、言うても
ちょっと求めるもの
もっと、いや勘違いしてるよトロマグロフィッシュ、別に 下手にうまいこと言わなくていいから1回目の出演の時の輝きを思い出してと放送中思いながら見ていました。いやでも結構あのそれこそエゴサーチしましたけど、うん、評判は良かったですよ、まあまあ、普通に。まあ当然あなたもしたわけでしょ。
おむつについてね。
すごいよねそう考えると。いやそ憎しみなのか愛情なのか分かりませんけどワイドナショー始まった途端に俺が山田るいで検索してるのと同じこと。ウノティが山田るいで検索してるんでしょ。ヒゲ男爵とか。
あと男爵ですね。
男爵ね、はい、今ヒゲ男爵で検索したら全部オフィシャルヒゲダンリズムだから、はい、もうヒゲ男爵っていうワードが死んだのよ俺の中で。
男爵ワイドナショ
ー、エゴサーチワードで死にました。ヒゲ男爵が結果全部オフィシャルヒゲダンリズムのことやからもうないのよ。でも偉いもんでそのおかげか分からへんけどツイッターのフォロワー数が100人ぐらい増えたんですよね。これオフィシャルヒゲダンリズム効果かなと思って。いやだってなんかなんとかルイ54世のあのさあの令和新選組のね、うん、あの障害持ったお二方のあの議員の方に対してちょっと嫌なこと言うてたアカウント、うん、俺の写真使ってたアカウント、うん、あちょっとも何ヶ月か前にそういうことありましたよ、ね、なりすまし事件というか。で俺のところにこの差別主義者が言うてね、いやなんで俺のとこに来んねんって分かるやろと。どんだけボーっと見とんねんっていう ね、 違うからね。間違えるやつもおかしいんですけども、うん、で来てまあ僕はこうこうこういう意見ですとかいうやつがあったじゃないですか、うん、あれと同じシステムなのか知りませんね。オフィシャルヒゲダンディ、俺のアカウント見てオフィシャルヒゲダンディズムやって思ってるのかもしれない。アカウントがちょっとおしゃれやから、長女が生まれた時赤ちゃんの手にワイングラス持たして、まあほぼ虐待ですけどねこんなもん。赤ちゃんとルネッサンする手元っていうね、素敵でグー押さえて
こうだ
っあーあーあーってのグー押さえてしてないしてない。
我が子でもダメです
よ。偉いもんで自然に持ちました。ワイングラスのこの軸の持つとこの軸のとこをそっと手に当てたらキュッとこう自然とも掴みました。いやそんなことはどうでもいいんですよ。でも一番私の中での笑いどころはウルトラブギーズのネタが終わった後に発したシルクハットが恥ずかしいという自虐ネタです。男爵そんなことないよ恥ずかしくないよと思いながら爆笑してしまいました。しかし第1回出演時のその厳しいこれだからおかしいの。いや確かに若干ハードルは上がってるなというね自覚はあるけども、その厳しい目自分自身の人生に向ける勇気あるの破壊力には遠く及ばずと、また出るのを楽しみにしてますってなってますけど、あの鬱陶しいやろ出るたんびになんか名言っぽいことを狙ってるやつ。いやもう気持ち悪い気持ち悪いそんなやつ
期待されてるからね。
ねえ、いやでもあのいいコメントしたと思いますよ多少は、はい、まああの全て久しぶりに出たからなんでしょうね。東野さんがものすごい優しく全部振ってくれたからなんですけどあと松本さんがその前にあのヘイヘイヘイネオでね深夜のヘイヘイヘイであのオフィシャルヒゲだからこれもオフィシャルヒゲダンディズム様々なんです結局が出た時にルネッサンスをやったねという話題が冒頭にあったんで、リラックス。いや誰がはしゃいでんな、誰が久しぶりにワイドなショー呼んでいただいてはしゃいどんな、こんなメール読んだらはしゃいでると思われるわ。
これぐらいいいですか。
これぐらいあの注目度のめちゃめちゃ高い番組に出た感想メールが一通、
まあ、主なの
は恐ろしい。主じゃないのあの下すっていい。
あでもこれも同じような、
あもラジオネーム萌え木、はい、山田さん本当にいつもいい声ですね。いやデビューしたてか俺デビューしたてで褒められるやつか。冒頭の松本さんとの絡みでまず一笑い、 DJ 松永さんに対してのコメントにはご本人からよくぞ言ってくれたの心配。そう DJ あのクリーピーナッツのね、うん、今売れに売れてる、ヒップホップクルーですけども、うん、あの R 指定さんでのフリースタイルダンジョン出てるもう今ラスボスですけど、ね、あの方がどうしてもやっぱりプレイヤーやから前面に押し出てというね。で DJ 松永さんこの世界なんか世界選手権的なやつで賞を取ってというくだりがあったんです。じゃない方芸人みたいに思われること扱われることなかったですかみたいなことを聞いたんですね、うん、不満なんですか 僕がテレビに出て何か喋ったら不満なんですか、小野 T さん、うん、おかしいですよ、その自意識、
いい、
自意識が過剰です。
聞きますか。
いや、読んでるだけです。俺メールを読んでるだけだから、テコンドー協会と選手との対立の問題では誰しもが思う会長の人格の部分をうまく料理されていましたし、ドブロックの優勝効果の話ではご自身の山梨のラジオの話も交え、下ネタの規制緩和というキャッチーなフレーズも飛び出し、賞レースファイナリストへのリスペクトがあります。シルクワットが恥ずかしいも受けて、いやもうええわもう。いやもうええわもう、これ
大体
感想メールってこんなん。久しぶりに出たからこういうのが来んねん。久しぶりにしか出えへんから、いつも出るときはいつも久しぶりやから。
そうです、テレビの感想になるとやっぱこうなっちゃう。
なるほどね。いやドブロックちょっといいですか、うん、ドブロック素晴らしいなと僕は思って、そのワイドのショーで、まあ、キングオブコント優勝しましたけど、もう生でね久しぶりに、うん、だってドブロックのお二方は一発やとまでは言わないですけども、ちょっとやっぱり一時のね、あのドブロックのブーム的なものからやっぱりちょっと落ち着いて、で正直ちょっと腐ってた時期もあったような気がするんです、うん、あのなんかでご一緒した時にもうなんかもう平場は捨ててますからみたいなね、要するに喋られへんみたいなこととかも言うてましたし、あそんな感じで、まあでも多分営業とかいっぱいあって、まあ、全然飯は食えてるんでしょうけど、っていうところからの優勝っていうね、そのストーリーも素晴らしいし、何よりですよ、めっちゃ腕上がってるんすよ。まあ宇野 T さんみたいなもんには分からないと思いますけども、やっぱ一発屋芸人列伝をしたためたね、僕の目から見ると
ジャーナリスト目線
とんでもない腕の上がり方してるんですよ、やっぱり。いやだからずっとあの芸をやってたんやなっていう凄みが、要するに例えば顔芸のフィックス具合、固め決め具合、眉毛の位置とかわかる。いやそれはもちろん測ったわけでもないし知らんよ、ご本人の意識しないかもしれんけど、もう顔作ってるだけでももちろん面白いのよ基本的に。そうやろ。で普通さ、あの一物のネタを盛大にやった後に、あの普通のエンタの神様でやるようなネタしたら普通滑んのよこれ。だからあのね、やっぱりあの東野さんとか松本さんはよう分かってあるから、あのそうならへんように逆の振りをずっと入れてはったけど、普通そうやん。要するにもうあんなに面白い下ネタ、振りかぶった下ネタでガバガバになった後の笑いのツボってエンタの神様仕様のネタではもうぶっかぶかガッパガバなのよ。これわかるよね、うん、なんかちょっと冷めちゃうというか、
要はだからやったネタが、
うん、
誰にでも受けるよ、
そうネタだから、ね、あのベーシックな、ただそれをもうこのセリフを発する時の声のボリューム、顔芸の仕上がり具合、まあもう全てが完璧で、
あるあるネタみたいな、
だからほんまにね、だからあんだけトリッキーなことした後に至極ベーシックなあるあるネタみたいなことやねんけど、まあもちろんネタの中身も面白いんですけど、いやすごいなと思って、やっぱ二人でもずっとまあ腐りながらも、腐ってたかどうか俺が勝手に言うてるだけやか知らんけど、ずっとこの芸をやってきたんだなっていう、本当にリスペクトというか尊敬ですし、反面うちはもうああはならねえんだって思って絶望したっていう。だから僕エンディングの時僕絶望してました、久しぶりに出たのに。そうか、こういう積み上げ方、煮詰め方、芸の熟成のさせ方、相方とは無理だなってなって、すごく悲しい気持ちになったっていうこと。そういうとこまでトロマグロフィッシュとか分からへんよなお前、うん、
でもがっかりした。
あのそういうことちゃうのよ、はい、なんかバズるようなこと言うだけが仕事じゃないから、うん、うん、バカだな。見てくれてこんなに一生懸命メール送ってくれてんのにありがたいですねこれはね、はい、はい、ということでございます。オープニングから長々とおそらく地上波ではほとんど切られてるでしょうけども、はい、ということで今週もトークにコーナー盛りだくさんでお送りします。最後までお楽しみに。土曜の朝地方営業に行くときは必ず山口放送のド朝を聞きながら準備しています。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。いやだからほんまおこがましいんですけど、もうそのもうドブロックのお二人はもうこれからテレビに出ようが出まいが何があろうがずっと一生芸で食うていける芸人さん、もう凄みが、うん、演芸です。やっぱり
スタイルはいないですか、
ね、いないし、 やっぱもう技術の精度が高いですやっぱり、うん、雑味が一切ないというね、あれはすごいな。それに比べてまあ希代のトリックスターではありますけどもいや帰り道ずっと考えてたんですよ。だから、うん、いやっていうかそもそも俺はシルクハットかぶってワイングラス持ってこの芸を一生やろうとしてたのかっていうね。
で、ね、続けるしかない、
続けるしかない、もう他にないから、はい、あとはヒゲ島三郎しかないわけだから、やっぱこのね、いや発明ですよ、うん、今までなかった形、これは見出した、これはもう自画自賛、自分でも褒めてあげたいですけども、やっぱりねあの芸は2年で死ぬんですよやっぱり、ずっとやる芸やない、まあ、ほんまに島田紳助さんみたいなことを言いますけどもいやでもそんな話樋口君としたことありますもん。この芸には弱点があるんやという話をね、いいなぁ
ロックさんね、どんどん作って
ます。いやもうこれからどんどん面白くなる一方ですよ、素晴らしいですね本当にね、うん、はい、ラジオネーム大分市の太った猫、うん、男爵様この番組でははじめまして。いやもうそんなん何にも覚えてないから何の思い入れもないから、俺リスナーで俺思い入れあんのはマイルドだけやからマイルドとサブローだけ私は三浦美香さん、まあ、これ YBS のアナウンサーね、山田翔さんの三浦美香さん時代のキックスで何度かメッセージが読まれたことのある、いやだから知らんねんって、
山梨、ね、
あみんなね自分を主人公と考えすぎ、これは脇役のエキストラのパーソナ、芸能界のエキストラのパーソナリティがお送りするエキストラに向けたラジオですからね、主人公はどこにもいないんだという。さて今日大分市の城址公園、城址公園ね、城跡城址公園で行われた大分市主催の、ラグビーワールドカップの会場に選ばれたので盛り上げようイベントに、うん、ああそうだそうだ、大分ねラグビーやってますけども、いらっしゃったヒゲ男爵のお二人を見ようとうちから歩いて10分の場所にある会場へ足を運びました。ああつい2日ぐらい前ですね、2日3日前収録時点ですけども、大分市内ではラグビー関連のイベントがよそ盛り上がってんのよ。主に大分駅の周辺で行われ、試合のある日や土曜日曜を中心に多くの人出になっています、うん、確かに。それで私は正直言って駅から2キロも離れたただの城跡を整備しただけのところで悪い方だな。あそうなの、もう全然知らんかった、ね、俺その城跡の横になんかスタジアムがあってそこで試合するのかなぐらいに思ってたけど全然関係ないんだ。ただの城跡を整備しただけのところでイベントをやっているなんて、今日の朝今日はヒゲ男爵が来ますというテレビのローカル番組での告知を耳にするまで全く知りませんでした。告知してたの、私は慌ててこのイベントに出かけることにして、平日の昼間にもかかわらず、平日の昼間なんですよ、来るわけねえんすよ。ステージが2回とも見られる自分の境遇に感謝をしつつ、いや絶望せえお前は太った猫よと、お前は社会に入ってないで境遇に感謝をしつつ自宅を後にしました。ステージはルネラジで報告されているのを聞いていた私にはまるで確認作業のようでしたが、生で4が聞けたのは感動いたしました。
4ね、
いや頭のいいペットね、1たす1は1、1です、1たす2は1、1、1、6引く2は、あ引き算にしたか難しいか、4喋ってもらってるやないかい、これが通称4です。いや営業でやるショートコント、こんなに全て説明したらもう俺ら仕事なくなるよ。
みんな確認され
るそうか、リスナーはその楽しみでええねん、初見の人は普通に笑うか笑わへんかしてくれりゃええねん。あと客席にいたヒョウ柄を着たおばちゃんがおった、その場の熊本から来た言ってた、その場の空気を全部持って行ってたのは面白かったね、うん、そしてお二人がネタに入ろうとすると髪風が吹き、風の音がゴボゴボとマイクに入ってしまうのは神がかりでした。そして最後は男爵が恥ずかしいといい顔を覆う演技をしながらサイン色紙を配るじゃんけん大会でステージは終わり午後1時からと3時からの2回、ほぼ同じ内容で繰り広げられたのでした。2回目の時、時々テレビに出ているという話でミヤネ屋の話をされていましたが、大分、宮崎、沖縄は地上波ではミヤネ屋をやっていないので、ケーブルテレビに入っているご家庭以外では わからなかったかもしれません、嬉しかったです、うん、はいということです、はいはい、これスタジアムとかは初日、うん、試合があった初日の時は大分やから、うん、指原さんが来て、うんうん、まあ、それちゃんと多分なんか会場でしょうね。であとは全部全然関係ない2キロ離れた城跡で、うん、サンミュージック芸人が毎日日帰りでネタするっていう地獄のような、ただ芸能界という戦場で戦った後負けた奴らが城跡に来るというね、恐ろしいリンクですよね。いやだからもうその週はおかしかったんですよ。次の日にあった営業が東京都内なんですけど、新しく完成した納骨堂をアピールするイベントやったんですよ。いやそんな営業あんねや思って。いやお祭りとかで寺の境内で漫才やるとかあったんです今まで。ほんでね、地元のやんちゃな中学生か高校生が500円玉を賽銭箱に入れるふりして樋口くんの目に当てようとするっていう樋口くんのメガネを狙うっていうゲームが突如始まるとかそういうことあったんですよ。あったんですけど、お寺で納骨堂ができました、新しいこの値段で、な引き出しみたいなとこやろ、だから納骨堂お墓やないから、いや楽屋2階ぐらいやってんけど2階の窓から下も全部お墓やったからね、まずね。でしかも楽屋のドアに僧侶控え室って書いてあってで不謹慎な、まあ、場所が場所やから不謹慎なことあったらあかんわやって、営業の前あんまりせえへんねんけど樋口くんの一応その不謹慎ワード入ってないか確認しとこう言って、ネタの漫才の稽古をちょっとだけしたんですけど、ワイングラスでチンチンチンチンなるもんやから、より僧侶控え室感が増すというね。俺らの前は古賀秀さんでしたけど納骨堂のグランドオープンで古賀秀からのヒゲ男爵ですよ。あんねやこんなんと思って。
そんなイベントはね、
はい、まあ本当に本番はもうお通夜なんてとんでもない、うん、ドカンドカン
大爆笑
4問もちろん4問6引く2はう4喋ってもてるやないかい、チュドーンなってましたけどね。いやそんなことで大分ですよ。大分がだからもうこれ行かしてもうたんですけど、まあ、初日はねサッシーとかがやって、あとはもうサンミュージック芸人というね、
ラグビー大好きですからね。
ラグビーは本当にもう大好き本当に
本当
ですか。僕ほんまもうなんやろ、抱えて寝てますもんね、寝るとき
抱き枕的に、
だあの玉みたいなやつ
ボールね、うん、台形の
細長い玉みたいなやつあるやんか、選手がつこてるやつあれをもう抱きしめて寝てますよ。夢の中でトライですよ気ぃついたら
夢でもみたい、
夢でもトライで仕事でトライ失敗やかましわというねうまいですね今のもね俺うまいんですよその営業の時も結構なんか昼まで、平日の昼やから暇を持て余した老人しかいないんですよ客はね。でもまあ結構入ってくれてて、で一生懸命まあネタはやるじゃないですか。でなんかまあちょっとお客さん いじらなあかんな言って、会場の一番後ろの方に座ってるもう70ぐらいのおじいちゃんがね、ずっともうほんまに俺をほんま殺したいぐらいの目で見てて、全然笑うんと見てたから、ちょっとお父さん言って、ねまあ普通のやつですよ、なんちゅう目で、審査員みたいな目でみんなやめてください的なことね、誰でも言うやつを。だからそしたら誰でも言うやつを言うたら、そのおじいさんも誰でもやるやつなんですけど、誰もいない後ろを振り返るというね、いやあんたというね、あのくだりをね繰り出してきたわけですよ。でそう、普通ならいや お父さんのことですよ、誰もいませんよということなんですけども、その時とっさに出て、もう俺営業やりすぎてん、年寄り相手に営業やりすぎてんねんなって、もう背筋が凍ったんですけど、お父さんがベタなその後ろをファッと振り返るっていうやつをやった瞬間ですよ、瞬間、おらへん後ろにおんのはご先祖様だけやっていう、そりゃその2日後納骨堂で営業入ってくるわ思って、その時もパッと横見たら樋口くんがすげえっていう顔で見てましたからね、出るっていう、後ろにいんのはご先祖様だけやって出ろっていう、ほんでその後このメールにも書いてあった熊本から来た全身ヒョウ柄の、おばちゃん、これリスナーや言ってましたけど リスナーなんでこんなんしかおらへんねん言うて、もうその人にも言いましたよ、こんなんしかおらへんのか言うて、全身ヒョウ柄の熊本から来たおばちゃんが、まあ本とかも買うてくれててわーとかやっててくれてるから、あ多分一応ファンなんやろうなと思いながら、で終わって楽屋戻る時にわーって駆け寄ってくるから、何かなと思ったら、あの黄色と赤のバッタくれたんですよ俺その前になんかあの飛行機その乗って来てるんですけども、その会場に向かうまでが小1時間ぐらいかかって、タクシーの中で、会場に着くタクシーの中でね、なんか他の芸人何してんのかなと思ったら、なんや夢やマサルはね、ファンの子から可愛いお菓子こんなにいただきましたとかね、なんかいろんな芸人がプレゼントもらうくだりとかツイッターに上がってるじゃないですか。わしバッタかい思って、でしかもそのバッタも作ったんですって言われたから、なんか妙に硬かったんですよ。で、まあ、造形的にはしっかりしてるんですよ。だ一瞬も気持ち悪って言うてしまうぐらいしっかりバッタなんですよ。な何これ何で作ったんって言ったら、あの荷物梱包するときにさ、ちょっと硬いプラスチックみたいな紐あるやん、わかる、黄色や青や緑やの、そうそうそう、あの縦横でこうかけるやつ、ちょっと硬いプラスチックの、あれを丁寧に折りたたんで作ったバッタ2匹持たせてなんかね、いや一瞬気持ち悪いとも思ったし、なんか涙でそりだってあんな素材でこんな精巧なバッタ作らなあかんて作らな時間を持て余す人生ってなんやねんおばちゃん言うて、涙出そうになってありがとうって言ってバッタ握りしめて帰ってた、ということですね。本当に大分の皆さんお世話になりました、ありがとうございました。フリートークのコーナーでした。この番組を聞けば下には下がいると思える気持ちが当社費2倍、ヒゲ男爵山田類53世のルネサンスラジオ。さあここからは YouTube の総合サイトレディオにルネラジが勝手に乗っからせていただいておりますコラボコーナーでございます、今週も YouTube チャンネル星子チャンネルに出演中のこの方とご一緒です。
はい、どうも星子チャンネル出てる星ミリカです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週もちょっと触れましたが、まあその星子チャンネルというのはフリーハグを、やった企画会があったということですけども、他には、はい、その一番の根っこのコンセプトっていうのは何なんですか、この星子チャンネル。
なんだろうな、
なんかだってあのカホパイとかなんか、これ多分今あれでしょ、レディオの中でカホパイちゃんのとこ一番、登録されてたりするのかね。
あ、そうですね、すごいいっぱいなイメージがあります。
いやちょっとね、あの星子チャンネルも頑張っていただきたいんですけど、何をいつもやってんの。
うちめっちゃ緩いことしてるな。でも今度、あのうち現役の時に、歌舞伎町っていう町にめちゃくちゃお世話になってたんで、
坂口杏里ちゃんと一緒だ
まあそういう日もありましたよ。もあったり、普通にその歌舞伎町の街で街中路上で寝て寝転んだりとか、
一緒だ
そうですね、全くちょっとリンクする部分もあってでもうちはそんな、もう今はもうさすがに卒業したんで、こうそのお世話になった街を、あのちょっと何だっけ、龍が如くの真島さんの格好で掃除しようと思って、
いや眼帯して真島さんは眼帯やろで蛇のスーツ着て
そう
な、
掃除しようと思って、
向こうの歌舞伎町の奥の方 のビル何回も何回再開発すんねんいうビルがあってね、で公衆トイレの奥開けたらそっちのゾーンに行けるんでしょあれ。
何それ。
いや詳しいか思って乗ったのに
公衆便所のは知らないです。
いやあんの入り口があんのよ、
公衆便所の奥。
いや本当にはないのよ。
あ、ないんだ。
それゲームの話だから、留学とか真島さんの格好してやりたいの、
掃除しようと思って。
それ次やって、それもう決まってんの、
したいっていう願望があります、
ね、すっぴん初公開とかね、
汚いすっぴんを披露しました。
これじゃここがもうサムネがすっぴんですか、これ。
あ、これはもうビフォーアフターの顔です。
いや結構いろいろやってますよね、
ゆるくやってます、
甘い辛い苦い酸っぱいはどれが勝つのか
もうどうでもいいようなこともやってますよ。ゆる
いですね、いやでももうすでにチャンネル登録者数は3000人を超えてます
から、まだまだ
始まったばっかりで、いやすごいんじゃないですか。
全然弱小 YouTuber ですよ、
はい、次はだからあの 真島さんの真島の兄貴の格好で
女なのに何してるんだって、
いや面白いと思いますね。さあということでコーナー参りましょう。こちらでございます。レディーお悩み相談女性編、はい、お悩み相談のコーナーメールが来てます。
はい、
女性から女の子からラジオネームしがない OL 子、すげえギャラだな南尺リカちゃんルネサンス、その名の通りしがない堕落した生活を送る OL です、まあ、ついこの間までね堕落してましたからね、
はい、
さて今月のゲストの星見リカさんのことを調べていたらかなり本格的なトレーニングをされている
動画を、そうですね、
動画見つけてって
あのインスタグラムで、
はい、
パーソナルトレーニングやってて、それをなんかこう行くとだんだん変化するじゃないですか、体の
肉体が、
はい、それを自分の記録的にもなるんで、インスタに上げてます。
いつぐらい今ですか。
さもう最近も行ってる時は、
結構もずっと長く続けてるの。
また表に出ようと思ったの今年の2月なんで、2月ぐらいから
ちょうど半年ちょい前かな、
はい、ちょっと変わりました
ね。表に出ようと思ったの今年入ってからなの。
あそうです。またなんかこう
ちょっとダメだ、なんか外出ていかないとダメだなと思ったのが、
はい、
でそっからトレーニングしたの。
はい、
へえ。それはもう言うたら骨ザップみたいなこと。
骨ザップ、そんな感じです。
あの要するにマンツーでやってもらうやつでしょ、うん、トレーナーさんついてもらって、
うんうんうん、そうです。
それ筋肉鍛えたりとか 体幹みたいなこと。
そうですね、なんか筋肉量を増やしたり、うん、食べ物タンパク質、
あもうそんな本格的にやってんの。
はい、
あちょうどね、
先生と、
あすごいやん、綺麗なお体をされてますねリカちゃんも。
いやもうこれやばいな。
かっこいいね。何がやばいの。
恥ずかしい。
あ他の写真もあるから
結構なんかこう、うん、いい自分のモチベーションがいい時は、うん、ちゃんと食生活も、うん、タンパク質多めでお酒も少なめでトレーニングも続けてってなると引き締まってくるんですけど、うん
はいはい、
やっぱ甘いものも美味しいものも食べたくなるから、うん、気緩んでくるとやっぱこう動画撮っててまた太ったなって思っちゃうんですよね。
でもそれでも動画撮るんだ。
撮る、
ね、それは何罰
自分の記録的にもそうだし。あそうか、でもそう見てくれてる人はこれやっぱちょっとおっぱい谷間とかあるから、
うん、
なんか抜いてる人もいるみたいなんですよ
いやそんなことないよ。みんなこうトレーニングいや私も頑張ろうみたいなこういう鍛え方があるんだという見方をしてる、まあ、人もいれば中には
そのなんかインスタのトレーニング動画でしこってくれてる人もいるみたいで、
いやでもそんだけお美しい綺麗だということじゃないですか、うん、トレーニングをするリカちゃんもキュートだ素晴らしいというそういうことですよ、うん、
いや、もう今出てないから
、ありがとうございますという気持ちになっちゃいます。
なんかこうツイッターでたまにエゴサーチするんですけど、エゴサーチしたら、
ええ、
星見リカのエッチな筋トレ動画をこう全部まとめて YouTube に載っけてる人とかいて、
セクシーに戻りたいんじゃないですか
乳首も、うん、もう別に出てるわけじゃない
。普通に言いましたけど今ご
めんなさい
、まあ、今年の2月だからね、
じゃないので。
そうなんや。これインスタに載っけてんのね、トレーニングしてる動画は、
はい、
だからまあ参考になる人いたらねちょっと見てほしい。だから私これまだメール途中なのよ、
はい、
私もまさに30を超え堕落した分体に肉がつくようになり比例するように男も寄ってこなくなりました。何かおすすめのダイエット法やトレーニングがあればご教授願いたい。まあ、あのリカちゃんはパーソナルトレーナーの人つけて、
はい、
筋トレとかしてますけど、なんかダイエット法みたいなことで言うたらどうですか、おすすめの
ダイエット。でも、うち今までいろんなダイエットしてきたんですけど、やっぱ女の子はやっぱ女性ホルモンも出てた方が、
そうやね、
エロさんみたいなのも出るような気がして、
あ、まあ、健康的でもあるよね、
はい、うん、だからうち検疫の時はお布団の中に めっちゃもうあったかいお布団かけて、
うん、もう布団かな分かれんけど、うん、
携帯動画で、うん、エッチな動画ずっと見て、
中学生や
の、そうそうそう、ずっといもう、はあ、絶頂手前までを、
あ、一応自分でこうまさぐってんのね、
そう、
はあ、
こう布団頭までかぶってねイヤホンしてそう、
そ今ダイエットの話なんですよね、
ダイエット、そう汗かくでしょ、
あ、はあ、布団 で,
そうでこう絶頂手前が一番こうホルモンめっちゃ出てるような気がして
気がするだけ
で気がそうでも気がするって大事なような気がして、
あ、全部気がしてますね、
そうでもやっぱマインドコントロールじゃないけど、自分で自分
を思い込むという、
そう、
暗示をかける、
そう、私エロいんだぞって、いい女になってきてるんじゃないかみたいな、
はい、
それを
そのダイエット、説明一生懸命してくれるのも嬉しいんですけど、その説明の時にリアルに股間で手を動かさなくていい、
いやいやいや、
ずっとカサカサカサカサ動いてますけど、カサカサそれは大丈夫、やらなくて、僕らプロなんで想像ができてますから大丈夫ですか、
はい、
そうなんや、
それが一番いい気がする、
だからあのリカちゃんが目指すちょっとフェロモンの出てるエロい女プラスダイエットにもこう役に立つんじゃないかという
と思います、一番
で普通にウォーキングとかしてもいいんじゃないの、
たまにしたらいいと思います、
たまにして、あとは布団かぶって、
う
ん、エロ動画見て興奮しようぜっていう、
いや、うんうんうん、
まあでも確かになんか分からんけど、そのホルモンを出すっていうのはいいのかもしれんね、
いや
代謝やし、それも一応
かね、うん、こうずっと引きこもってたら性欲がなくなってきてて、
性欲なくなって1週間風呂にも入らへんし、
そうそうそう、
ウーバーイーツばっかり食うて
食べて太って自分にも自信がなくなってきて、でそう友達にあの性欲がなくなってきたんだよねっていう話を
ストレートな相談をね
したんですよ、そしたらもうそれは女として終わっちゃうから、うん、もうノルマとしてムラムラしてなくてもいいから1日1回絶対オナニーしなって言われて
その友達は何の友達なんですか、
普通にあの桜あゆちゃんっていう、同じ大体同じ時期に引退した女の子がいて、
セクシー女優のもっとセクシーの方、
そうなんです、
あ、
でその子に言われました、
一日一回自分でいたした方がいいよという、
もうあの歯磨くような感覚と一緒に自分磨きした方がいい、もう女磨き、
いや女磨きっていうかオナニーですよねバカだな
そう、
あ、そう、いや分からん、でも大事なんかもしれんね、
うん、
う
ちは そう言われてパーソナルと並行してたら、
並行すな、
そう
パーソナルトレーニングとオナニーを並行すな、お
いそう
並行した
したら、うん、やっぱちょっと性欲も戻ってきたし、
うん、あ、そう、
うん、
ちょっと肌触れ合いたいなという、
そう、
あのときめきみたいなのが戻ってきた、
戻ってきました、
うん、あ、じゃあいいんだやっぱり、
だ結果めちゃくちゃ、うん、
痩せることにもつながるもんね、気持ち的にも、
そうですね、セックスしたい、やっぱこう、うん、いい体になりたいみたいにな
るからっていう欲求が出てくるから、あ、これはシガナオエルコいいアドバイスだったんじゃないですか、あ、なるほどなるほど、素晴らしいですね、いやいや本当にいいアドバイスだったなと思いましたよ俺今
本当ですか、
うん、ただもう底抜けにバカっぽいけどはい、ということでございまして、最後の難関、リカちゃんレディオからのお知らせをお願いします、
はい、あなたのいいねがきっとある YouTube 総合サイトレディオからのお知らせです、うん、このレディオには私が出演している星子チャンネルが絶賛配信中です、さまざまな企画をチャレンジしていますので、ぜひ星子チャンネルで検索してチャンネル登録といいねボタンをお願いします、うん、他にも渋谷かほちゃんやみひろさん、さくらきずなちゃん、大島かおるくんのチャンネルがありますので、うん、よろしくお願いします、
レディオ公式ホームページで検索してみてください、
URL は
最高
https、
ちょっといいですか、普通 H なんですよ、
H
ずっと H って言ってるんで、
ごめんなさい、
それはもう本当あの中学生の言い方です、はい、鉛筆の言い方ですね、 HB ですね、
初めての H みたいな、
う
ん、
はい、
H
で、
H、
できればですけども、
ごめんなさいURL は H、
あ、そうですそうです、
TTPS コロンスラッシュスラッシュレディオン、
オーなんですよ、
レディオ、
ずっとねこの ロボット発信みたいな言い方でレディオンって言ってますけどレディオンなんです。
レディオドット JP です。各チャンネルの最新情報やイベント情報も随時アップしていくのでぜひチェックしてみてください。
はい、ラスト1週でございます。
はい、
来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、レディオのコーナーでした。娘が大きくなったら熊本放送のミミキャスターにさせるのが今の夢です。ヒゲ男爵山田るい53世のルネッサンスラジオ。山田るい53世昼帯への道。はい、ということでございましてね、はい、ガサガサガサガサガサガサガサガサガサというね、
はい、
昭和の窓辺さんから、おかきかな、これは、おかきと、はい、こんにゃく畑が大量に送られてきましたというね、いつもありがとうさということで
終わった。まあまあ、
いやもう毎回触れてるからもうそんなにおいじりさせていただく部分ももう、 ないというね、ところもあります。先にコーナーをやらせてください、窓辺さん。はい、ということで毎回昼の帯の番組でラジオ番組でありそうなテーマを一つお出しして、そのテーマにまつわるメールを送っていただこう。今回出していたテーマはこの人にあっぱれ昼っぽいいや芸人始めた時はこういうなんかラジオ感をねこう出すこの、まあ、要するにテルミ節的な、僕の中では典型、いやだからリスペクトですよ、吉田テルミさん、テルミ節的な言い方を芸人始めた時はダッセーなと思って聞いてた。いや恥ずかしないのって ごめんなさいねテルミさん、正直思ってたんですけど、やっぱりラジオはテルミ節じゃないとダメだね。うん、だからやっぱりこれもうね、ちょっとハスに構えておかれたらこの人にあっぱれということでぐらいのトーンなんですけど、我々はもう違います。これこの人にあっぱれエコーも欲しいぐらい
声、ね、
トーンを上げるという、ね、はい、思わずあっぱれを上げたくなるような人やものがあれば送ってくださいよという昼でありそうなメールテーマ、来ております。ラジオネーム今日だけは大盛りってね、なんかあったんでしょうね、いつもはもういつもはもうということですよ、こもりこもりでやっとんのにというね、おひげさん、まあ、昼の番組の場合は僕はおひげさんになりますから、おひげさん、アシスタントのうのちゃん、女性設定です女性設定です、
はい、こんにちは。
昼のラジオ番組では文化放送が特にその名残がまだ残ってますけども、物知りのおじさんと愚かな若い女子アナという今のご時世ありえないハラスメント構図がね、まだ文化放送ではそのパッケージが重宝されているという、それをいち早く出したのがやっぱ TBS なんですよ。女性をメインに据えて、男性が毎週アシスタントに来るという、つまり運転するのは男の仕事や男性やとずっとこだわってるのが文化放送、 TBS は男も助手席に座るべきなんですよ、そういう時代なんですよというのをいち早く打ち出した。でそれを文化放送が朝真似しているというね地獄のようなこのなんていうんですか、この循環、
はい、今朝ね、
はい、ということでございます。そんなことはどうでもいい、地方局の方は何の興味もないんですから、これはね、今日だけ大盛り。おひげさん、アシスタントの宇野ちゃん、こんにちは。昼ラジネームどんぶり飯です。いそういそうどんぶり飯をいそう昼のリスナーに。私の周りのあっぱれな人ですが、それは隣に住む98歳の、もう100歳じゃん、すごい長いお元気ですね98歳のパワフルおじいちゃん、太蔵じいちゃんです。太蔵じいちゃん、太蔵じいちゃんは98歳なのに毎朝近所の公園をジョギングし、お元気ですねもうそれしか言うことない俺ほんまこれ失礼やと思うのよ、老人に対して言うこと言ったらお元気ですねしかないんかいというね、あれも嫌なんですよ。からノーベル賞今度取ったじゃないですか、あの方70いくつのね、あの方と科学賞を取りましたけど、ノーベル賞の話題を扱うときに すぐに人柄の話に行くでしょう、いや性格悪いやつもノーベル賞取るっちゅうねん何人柄ええこと前提でね、もうそのラジオもそう、テレビもそう、ワイドショー方程式みたいな人柄、すき焼きとビールってどうでもええの、そんな奥さんと仲睦まじいとか
まあ、ね、
いやそうじゃなくてええから俺は
興味あるんでしょうね、
もうほんまに 腹真っ黒の、ね、出世競争しか興味のないおじいちゃんでも リチウムイオン電池はイオンリチウム電池、リチウムイオン電池はすごいんやからね。すぐ人柄に逃げるというね、あの報道する側が本当にも胸クソが悪いですけども。太蔵じいちゃん98歳なのに毎朝近所の公園をジョギングし、その帰り道にある神社の掃除をするのを日課にしている。人柄がいいです ね, ね、やっぱりそのそこまでお行きになる方はやっぱりもう人柄もやっぱり備わってないと、頭が下がる思いでございます。すごく元気なおじいちゃんでも自分は見てしまいました。先日近所のコンビニに行くと太蔵じいちゃんがいたのですが、太蔵じいちゃんは通りかかったふりをしてアダルト雑誌コーナーに置かれている雑誌の表紙を頬を少しあからめ凝視していましたまだまだお元気というこの微笑ましい下ネタ、これも昼のラジオに必要ですからね。そんなちょっぴりエッチな刺激を力に毎日パワフルに活動する太蔵じいちゃんはあっぱれな人生を送っていると思います。 PS 番組プレゼントの桃3キロ希望です。いや3キロ業者のキロ数ですよこれ いやいいですね太蔵じいちゃん。これだから第2弾3弾が今週の太蔵じいちゃんなんていうコーナーがねあるに違いないという、ことでございます。続きましてラジオネーム人生のピークは小6、ね、残り地獄やね おいげさん、アシスタントのうのちゃんこれあれ、これ決めた
決めてない
決めてないのに違うリスナーでこのなんていうのテンプレートが固まってんねんけど、すごいね。おいげさん、アシスタントのうのちゃん、こんにちは。スーパーのパートをしている美咲おばちゃんと申します。自分でおばちゃんと言っちゃうパターンですねこれはね、スーパーのパートさんだって。さて今日のメールテーマ、あっぱれをあげたくなる人ものですが、私は近所の子供たちにあっぱれをあげたいです。子供はねもう別に興味がなくなってますけども、読みますね。いつも朝散歩をしていると登校中の子供たちが元気におばちゃんおはようございますと挨拶してくれるからです。今時挨拶こんな元気にね声出し挨拶なんてないのに、あんな挨拶をされたらどんなに気持ちが落ち込んでいても一発で元気になっちゃいます。いつも元気ありがとう。夜ご飯の買い出しに行ってきます。早くしないとセールのとんかつが売り切れちゃうこれでもかという庶民推し
セールね
ちょっとこう 30% 引きとかね、シール貼ってあるやつを、で、あれは本当にもう我々庶民のねもう味方ですから。
増税もね始まって
おむつに軽減税率がかかる言ってたやつ適用されないというね
どっかで言ってたやつ、
だから昼帯への道で鍛えられた昼感覚が炸裂したんですよ。そういうことですよはい、ということでございますね。ここでお知らせがある。この昼帯への道、昼のラジオへの、今回もちましなんと最終回ということですね。先週の新コーナー紹介の時にも言いましたが、秋から似たようなテイストでもうちょっと送りやすい昼のラジオではこんなことやってるのコーナーを始めましたので、今度はぜひそちらの方にいいネタ送ってくださいということでございます。以上、山田ルイ53世昼帯への道最終回でした。
娘にはコラムを書く人か講演会に行く人だと思われています。
ヒゲ男爵山田ルイ53世のルネッサンスラジオ、さあエンディングでございます。番組では皆様からのメールお待ちしております。現在募集しているコーナー、偏見オブザイヤー2019、僕の考えた企業パーティーあるある、クイズ150人ぐらいの壁、昼のラジオこんなことやってる、ルネラジオブロック、そしてルネッサンスラジオラストメッセージ、それ以外の質問、クレーム、口、感想なんでも OK でございます。どんどん送っておいてください。さらにミート高橋さんの鳥もつにプレゼント、ゴッドカンパニーですね。これはもう本当に5曲ネットになりましたから、TBC 東北放送、南海放送の皆さんとかね、ぜひ知っといていただきたい、神がいるんです。
いろんなところに
届く、山梨には神がいる、はい、富士川町青柳とです、ミート高橋というね、スポンサー料的なものを肉でくれるというありがたい、もつ煮込みでくれるありがたいスポンサーがいらっしゃると。ミート高橋さんの鳥もつ煮プレゼント、現在10月分の応募受付中でございます。すべてのメールこちらまで、ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲアットマーク JOQR.NET、 ヒゲの綴りは HIGE ですと。そしてお知らせございます。私書きました一発屋芸人列伝、引きこもり漂流記完全版、中年男ルネッサンス、そして一発屋芸人の不本意な日常、これが一番新しい、現在発売中でございます。ルネペディア、 はい、雑誌オンラインさんから840円で発売中、まあ、多分売ってないと思いますもうね貴族のメルマガこちら月額500円ブックスタンドさんのホームページから購読できます。日経新聞クロワッサンウィズニュースと夫婦雑誌コンティニューなどでコラムを連載中。木曜キックス YBS 山梨放送さん毎週木曜昼1時から夕方4時半までラジコプレミアムに加入すれば全国で聞くことができますということでございますね、うん、さっき出てきた大分のラグビーのイベント2ステージやって、でどっちかのステージで急にね、そんなこと全然言ってなかったの急に舞台上でだから本番前にもう久しぶりも3年ぶりぐらいにちょっとだけ言うたんですよ、うん、いやそのバーって出ていった時にね、さあ行きますよ、ね、11年前めっちゃ流行ったやつ行きますよみたいなちょっとくすぐりがあるんですよ。でルネサンスってみんなで言うっていうくすぐりがあるんですけど、その時にうちの樋口くんがあいつみんな忘れてると思うんですけどボケなんですよ、ネタ上の役割は。
そうですね、
そういうのに11年前に流行ったやつ行きますよとか言ってたらもう11年になりますとか言うんすよ、なんこのトーンでもう11年になりますいやせめていやもう11年になりますよもうぐらいの感じだったらまだコメディーなんですけど、もう11年になりますっていうトーンで言うんすよ。でもずっとそれを言うてたからさすがにというか別に怒るとかじゃなくてもうちょっとコメディアンの方で言ってくれへんと、もうその笑いというものから全く関係ないスタンスを取って逃げるのは別にええけどせめてもうちょっとコミカルにやってくれへんかと、
ソムリエ側に
さ あまりにも仕事を放棄しすぎてると、それで金もらう罪悪感はないのか、それは言うてないですよ。もうちょっとコメディでやってくれって言うたのもあったんでしょうね。まあその辺をバーってやって ほんま15分の本番7分目8分目ぐらいに急にお客さんにその僕ちっちゃい時2年ぐらいこの辺に大分この辺に住んでたんですよっていう話をねし始めて、多分こっから近いと思うんですけどなんとか幼稚園っていうところに僕ずっと通ってたんですよって言うたんですけど、僕この手のこと言うて地方で初めてなんですけどシーンってこのいやおーとかあるじゃないですか、地元とかこの辺昔来たことあるんすよとか、好きでよく来るんですよとか2年住んでたんですよですよ、幼稚園に通ってたんですよ近所のあの幼稚園に、でシーンっていう、でもよっぽども技術がなくなったんだなと思って、もう何の技術もないままもうブラーってこう水飲んでただ口パカったけどブラーっていうぐらいのことになっとんねやと思ってびっくりしました。まあそれは僕はもういやいやお前が昔ここに2年住んでたぐらいでうおーってなるほどこの人ら植えてへんねんっていうツッコミで受けましたけど、いっぱいいろんなええもんあんねん、大分にはカボスとかなんや取り上げたやつとかサッシーもそれこそ有名人でおるし温泉があるし、お前の2年昔この辺に住んでましたぐらいでうおーってなるほどその自尊心は空腹やないねんっていうやつでドカーンって受けましたけど、おじいさんに受けましたけどおじいさん後ろ向いていや後ろにいるのご先祖様だけですよってこれもドカーン受けましたけど、ちょっと良くないなと思いましたねいや他人のふりみたいな感じでずっとネタやってる途中ずっとヒゲ男爵じゃないふりするんすよあいつ最近、それがね寂しい。でそうドブロックを見ただけ見た後だけに僕の寂しさは募るばかりです、これは本当に。ね、もう一度ちょっと今年来年あたりは単独ライブとかしたいなと僕は思ってますんで、その時は足を運んでくださいということでございます。次回までさよなら。ルネッサンスラジオラストメッセージのお時間でございます。ルネラジリスナーの皆さんからのポストに入れられなかったあの手紙、送信ボタン押せなかったメール、そういうものを紹介していこうね。このコーナーはもう地上波には入れてないんですよね基本的には。入れればいいのに、
ポッドキャストのおまけで
入れて勝負かけた方がいいんじゃない、やっぱり一番引きがあるから。
まあそうですね、
うん、そんなにちょっとでもプロデューサーも怪我したくないのかな、うん、それはね、 それ分かる分かる。
一回やってみる、
はい、ということで日頃の感謝ですね、愛の告白、頑張るあの人への応援メッセージ、まあ、そういうものを心を込めて読んで炊き上げて成仏させていこう、ほっこりとした気持ちになろうという趣旨の、まあ、コーナーですね。はい、メール来ております。ラジオネームスプリングウォーマン、もともとこの番組のリスナーでちょっと引きこもってたこともあり、しかし何かのオーディションというか応募で、TBS のラジオ番組で今作家をしているというね、うの T さんとは全くうの T さんみたいなどこの事務所にも属してない野良犬作家とはもう大違いですよ。野良作家、ちゃんと事務所に所属もしてますし、天下の TBS ですから、おめえみたいな野良犬には文化放送がお似合いだ。
どこじいいもん
ね、自らを貶としめてでも言うというね、スプリングウーマン。はい、ラストメッセージです。んこれ、これなんて書いてあるの。一応
プロですから、
一応プロか、あ、そういうことね、
はい、スプリングウーマン、
はい、はい、ラストメッセージ、これは私が引きこもりだった頃の出来事です。どんなに引きこもっていても、どんなに人と話していなくても、社会とのつながりは消えない、そう感じた話です。
いいです、やっぱプロですね。
入り口があの文章として非常に読みやすいという。それはニュースで近隣住民による騒音問題が話題になっていた頃に、私のマンションでも騒音問題が起きました。ああ、だから騒音問題っていうのを重ねるのがちょっとやっぱりダサいね。まだアマチュアだねこの辺はね。でその普通騒音問題というとって騒音問題使いすぎてるという、ね、これまだセンスの問題なんですけどね、僕なら気持ち悪くてできないという
一回ね、全部できてからき
たちゃんとね、こう高圧してから
できるだけ短いのがいいです、
はい、ゲラに赤入れてからスプリングウーマンメールを、騒音問題が起きましたと、私のマンションで。普通騒音問題というと騒いでいる声やテレビの音、まあ、それね、足音などがありました、ありましたがっていう、どの目線、ものすごい俯瞰で騒動を見つめてるね。ありま、これまではありましたがみたいな。私のマンションの場合は違いました。下の階の住人が天井を殴打する音です。
天井
殴打というか、まあ、だからついてるんでしょ。それよくあるよ。つまり床の部屋の床からドンドンと騒音が鳴り響いていました。うん、いやね、私たち家族が、家族の家、あそこ引きこもってる時やもんね、私たち家族が騒音の被害者でしたが、マンションの同じ階に住んでいる住民にも響く、それほど大きな音だ。長期間にわたって起きたことなので割愛しますが、ドアの鍵穴に、ドアの鍵穴に接着剤事件はい、ドアの前に不法投棄事件、警察が来ても知らんぷり事件がありましたいいですね、三本立てです。サザエさんじっくり言うと警察が来ても知らんぷり事件、この後じゃんけんです、じゃんけんですね最終的には母親がその住人と話し合いをすることになり、下に住んでる人、下の階の部屋に入ると天井にびっしり傷が入っていました怖いまるで妖怪のかまいたちが天井を切り裂いたかのようだったそうですその原因となる天井をこう殴ってたね、長い棒もありました。棒でやってた。私は母親の後日談だから冷静に聞くことができましたが、ちょっと時間が経ってたからね、もしかしたらその部屋で暴力沙汰になった可能性を想像させる危機的な状況に母親は追い込まれていたと思います。ただ無事に無事に話し合いが済み、大きな事件が起こることはありませんでした。よかった。数日後、ドンドン、床から鳴り響く騒音はしょりすぎやと思うんですけど、結果私たちは引っ越すことになりましたもうこんなお母さんが勇気出してこんだけ言うて話し合って分かりましたって言ったのに、数日後ダーンドーン、はあもうあかんかんかんって、もうダメダメダメ、無理無理無理無理無理ってなって引っ越すことになりました。この件は特にオチのない話だったので封印していたのですが、天狗かお前 なんで僕はいつもオチのある話を求められていると思い込んでんねんお前。
え、
うぬぼれんな。封印していたのですが、同じく近隣被害の事件にあった、ああラジオネームアップルパイさんの一件もあり、アドバイスになればと思い投稿させていただアドバイスならへんやろ。監視カメラで行動を捉えても警察はなかなか動きませんでした。あ、警察が来ても知らんぷり事件ですね。
アップルパイはそれさえあればなんとか、
うん、なるほどなるほど。で、監視カメラ設置してるけどそれでもあかんねやと、むしろ被害者側の私たち疑って警察が指紋を採取してきました。警察国家権力
庶民の味方
くそー俺近所の交番に詰めてる警察官の人にもいつもにこやかに挨拶するタイプの人やからね。いつもありがとうございます、いやそんな娘なんすよ言って、ちょっとこの小学校よろしくお願いしますとか言うタイプの人やから俺。事件を経験した身として言えるとしたら、悪を罰することよりも悪から離れる勇気を持つことが大事だと思いました。あ
ー、それが教訓ってこと
ね。しかも引っ越しましたってこの時スプリングウーマン引きこもってたんやろ。厄介ですねこれは。でもさすがにおらないな。むしろ今赤ちゃんおるから隣近所に物配って、すいませんいつもうるさくて申し訳ないですって言うてる方やからね。まあまあまあ確かに怖いよね。床がどんどんなることと固い紐で作ったバッタもらうこと、この2つを本当に
バッタおばさん、
バッタおばさん天井どんどんおじさんとバッタおばさん、いやアンパンマンやチャチャルチャチャチャララチャチャーって始まってでジャムおじさんのパン工場の引きから始まるやろ。はい、ラストメッセージのコーナーでした。